いやもう今回はね、もうおはようございます日本の皆様、通称おはぽんがね、なんであんな人気なのかっていうことについて話していきたいと思います。まあ、知らない人のために説明すると、ラジオトークの番組でおはようございます日本の皆様っていう番組があるんですけど、まあ年末にあったね紅白トーク合戦にも出てたりとか、まあ、MBS の本ちゃんには乗らなかったけど、まあ、2回戦ぐらいまで行ったりとか、まあ、割とでかい番組で、まあ、ただ公式にはなってないみたいな番組があるんですけど、まあ、なんでねそんな人気なのかっていうのを説明というか話していきたいと思います。まあね、どういう番組かっていうと、まあ番組の説明欄を見ると、ラジオトークの深夜枠、ここで多くは語らないからとりあえず聞きやがれっていうね、保坂ゆりやの個性抜群の説明が書いてあるんですけど、まあそういう番組ですよ、察してください、そういう番組です。でまあ保坂ゆりやんのねプロフィール文を読むとね、プロフィール文と品性と知性と個性と社会性と協調性と理性と将来性と経済性とメッセージ性と感受性と誠意と感性がまだありません、ツイッターはあります、お便りのフォームもありますっていう、まあこういう人間が中心としてやってるわけですね。本当まだまだ足りないものあると思うけどな。まあまあそういう番組なんですよ。何がおもろいんそれって思って思うと思うんですけど、知らない人は、まあ、とりあえず聞いてみてください。まあおはぽんってね、なんであんな人気なのっていうことを改めて話すと、まあ改めて話す必要もないと思うんですけど、まあまずね、そのラジオっていうものに対するこだわりがすげえんすよ、保坂の。やっぱね、なんだろうな、他のトーカーと違うのは、話したくてラジオやってないってところですよね。ただ雑談がしたくて、話したいことがあって ラジオトークをやってるわけじゃなくて、本当にラジオ好きなやつがラジオをやりたくてラジオトークをやってる番組なんですよ、あれって。ラジオトークにね、意外とそういう番組ってなくて、本当にまあただ話したいことを話してるみたいな番組は結構多いんですけど、ちゃんとラジオとしてラジオトークの番組を確立してるやつって少ないんじゃないですかね。それこそジングル作ったりとか、BGM もこだわったりとか、まあ、あとテロップとかね、あれ結構作るの面倒なんですけど、ちゃんとやることやってね。で、あと定期配信をすごいしてるのはね、地味に誰でもできることなんですけど、それをなんかきちんと一つ一つやってるのがおはぽんの凄さなんですよ、実は。で、まあこっからはね、完全に保坂ゆりやの話になるんですけど、まあ相方のカラさんの話をちょっとすると、まあカラさんとかイケちゃんとかいるか。あ、すいません、正直おはぽんをねそこまで聞いてないんであんまり魅力を語れないんですけど、まあカラさんっていう相方はね、そんなにラジオトークを聞いてなくて、でもただその保坂とすごいちょうどいい温度感でやり合える相手っていうので、めちゃめちゃいい相方なんですよね。もう何でも受け止めるし、あいつがすごいテンションで言ってもちゃんと言い返せる相方っていうのはね、カラさんしかいないと思うな。あれはめちゃめちゃいい相方だと思います。まあ、おはぽんのね、ブレーンである保坂ゆりやってどういう人間かっていうと、まあね、コミュ障なんですよ、あいつは。マジでね、保坂ゆりやを理解するのにね、時間がかかりすぎる。本当に。まあ、だいたい初見でおはようございます、日本の皆さんも聞くと、保坂ってもうね、怖いヤンキーみたいな人間だと思うんですよ。もうなんかすげえ柄悪い声してるし、すぐ叫ぶし、本当に顔とかも見てもすげえなんか人相悪そうなさ、もう本当なんかヤンキーみたいな見た目してるんですけど、まあ、実は全然そんなことなくて、まあ、本人も分かってないんですけど、自分が分かってないし、もう周りが見えてないし、もう見ようともしてないやつなんですよね。なんかすごい尖りきってて、なんだろうな、なんかちょっと引いた目で見ると、まだ青さが残る、まあ、いわゆる可愛いやつなんですよね。で、おはぽんリスナーっていうのは、本当になんか、ニヤニヤしてるやつばっかなんですよ。そういう足りてない保坂を見て。で、マジでそういう、なんだろうな、本当にいいリスナーを育ててる番組って他にないなって思って、そこもなんかおはぽんのすごいところだなって思いますね。ちゃんとなんか、リスナーの色があるというか、ちゃんとそのトーカーとリスナーの関係性ができてる番組って他にあんまないんじゃないですかね。で、まああいつがねライブ配信やってる、まあ通称アンタイトレッドっていう、まあ名前がないっていうのをなんかカッコつけてるんですかね。多分高2ぐらいの感性の名前だと思うんですけど、まあそこでね、あいつの本性的な結構本音に近いものを話してるライブ配信があって、 まあ、そっちもそっちでね、すごい楽しいんですけど、まあ、オハポンっていわゆるなんか、大阪が目指すエンタメの形がオハポンで、それをどういう人間が作ってるかっていうのを知る場所がアンタイトレッドだと思うんですよ。なんで多分オハポンから入るとね、本当になんかあいつの目指すエンタメの形だけを見るとすげえ怖い人間だと思うんですけど、まあ、安泰を聞いてみると実はそうでもなくて、もうすごい足りてなくて変にまっすぐに尖ってて、すげえ青さが残るやつがやってるっていうのがわかるんですよね。なんだろうな、もうなんかね、本当はあいつにムカつくとこなんですけど、あの完全に紅白トーク合戦後に丸くなってんですよ。いやなんかね、ちゃんとね、そんなに仲良くなかった人ともリアルタイムで会うとある程度仲良くなって、結構どんな人でも、いやすごいですね、こういうとこマジですごいと思いますとか、なんかちょっと話してみるとなんかちゃんと褒めてくれるっていうか、その人をちゃんと好きになれるっていうのがね、もう本当になんか少年みたいにまっすぐさを持ってるのがね、すげえムカつくんですよね。なんか俺はまあ、嫌いな人は嫌いだし、多分会ったとしても嫌いなんですよ。ただそこをあいつはちゃんと好きになれるっていうのがね、すげえ羨ましいし、なんかほんとね、少年みたいなところあるなってすごい思う。純粋な部分があって、多分そこをちゃんと出してるのが魅力かなって思いますね。なんかほんとあいつって嘘つかないし、ほんと純粋なところを表に出してるんで、なんかそういうのを安泰で見るとよりオハポンが好きになりますね。まあほんとね、生き様トーカーなんですよ、あいつは。まあ生き様トーカーって言ったあいつはね、いやこっちは技術やってっからって言うと思うんですけど、いやほんとにね、生き様なんですよ。まああいつはね、なんだろうな。まあいろいろね、スキルもあるし、いろいろ工夫してやってると思うんですけど、やっぱりなんかね、オハポンが好きっていうより、保坂ユリアを好きで聞いてる人が多いと思うんですよね、正直。今おはようございます日本の皆様って結構大きい番組になって、なんかまあ書籍とかにも載ったりとか、まあ本当に紅白トーク合戦に出たりとか、結構でかい番組になってるんですけど、そのでかさに保坂自身が気づいてなかったりとか、やっぱりね、まだまだ足りてないんじゃないかというか、自分に自信がない部分があったりとか、なんか満足できない部分がね、すげえあるんですよあいつで。本当になんだろうな、あんだけ順調にいってそうに見えて、やっぱ日々満足してないし、試行錯誤を多分しながらやってるんですね。今後こういう風にしていきたいとか、ここが足りないんじゃないかって。でまああいつが満足しない限り、おはようございます日本の皆様はまだまだ伸び続けるんじゃないかなって思いますね。やっぱライブ配信をしだして、その保坂自身の人間性っていうものがより見えるようになってから、なんかまたオハポンが伸びた気がしますね。去年はやっぱあいつを理解するのに時間かかるからね、ほんと。まあいわゆるコミュ障だから、あこいつって実は足りてない可愛いやつなんだっていうと、いうのを理解すると、本当にあいつをニヤニヤしながら好きになりますね。なんかまあ保坂とはまあリアルであったりとか、まあ全然ラジオ外でもゲームしたりとか話したりする仲なんですけど、いやもう本当にね、ラジオトークに変化があるたびに、いやお前あの件についてどう思うみたいな話をしたりとかよくするんですけど、でオハポンも、いやこういうのやってみようかと思うんだけどどうみたいな相談もされたりして、いやもうこうした方がいいんじゃないとかもう話したりするんですけど、まあ結局俺のアドバイスは聞かずにあいつのやりたいことをやるっていうね、そういうやつなんですよあいつは。いや本当にね、保坂ユリアっていう人間が満足しない限り、おはようございます日本の皆様は伸び続けると思うんで、本当ね、今年も期待していいんじゃないですかね。今年もどんな形で伸びていくのか、変化していくのか、すげえ楽しみにしています。ぜひ聞いてください。じゃあ次はね、ラジオトーカー上田はなぜあんなに人気なのかで会いましょう。では。